Radio.
金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。どうも。15回目でございます。はい。ああ、いいですね。藤木エイエイさんの歌が今も流れております。これでございます。藤木エイエイさん、あなたが、ミュージシャンを目指してた時の歌でございますね。今回も流れておりますよ。12月寒いですね。ああ、なんかね、秋を感じなかったね。暑いかと思ったら寒くなってね。寒暖差が20度とかね、わけわかんない時代ですよ。ああ、そんな中ね、北九州ですごい事件があったよ。つい最近ですよ。さっきか、捕まったって、犯人が。某有名なファーストフード店で起こった事件ですよ。あんなのね、店で待っててなんかされたらね、いや通り魔じゃないけども、まあ捕まったからよかったけども、皆さんもう何でしょうかね、もう気をつけるしかないです。ということで、すごい事件が、犯人が捕まったっていうとこから入ってきました。あのね、まあ私ずっとコンビニで、夜勤をやってて30年。まあなんでしょう、いろんなお話が集まってきました。それでいろんなお話してきましたよ。ね。でもね、まあそれだけじゃないんですね。でね、私のそのホームページかなんかあのメッセージが来ましてですね、そのコンビニ話もいいけども、その、金銀財宝ただの変態さんがどう生きてきたか、50年生きてきたか教えてくださいっていうのがありまして、そうですね、まあいろいろ思い出したりしましてですね、ちょっとサイコロにですね、6面体ですねのサイコロに、なんですか、文字というかその話す話題を振って話していこうと思いましてね、今回はね、そうですね、サイコロの1の目は子供の頃の話、2は、そうですね、役者時代の話、これも長いですね。3が芸人時代、まあ今も継続中ですが、で、4が、まあ、コンビニ話、これはもう外せません、長いから。で、5が、その中でもいろんな、まあ、私が好きなんですけどもね、オカルトな話、そして6は、その他もろもろということにしまして話していこうと思います。ということで、サイコロ持ってきたんで、ちょっと振らせていただきます。これラジオなんで分かんないと思います。マジで振ってますんでね、いきますよ。はい。出ました。あ、そうですか。4ですね。コンビニの話ということで。やっぱりコンビニの話、話すしかないんですかね。まあまあ、まあいいですよ。いっぱいもういろいろ書いてきた本がありますんで、ちょっとどれにしようかな。コンビニの話っつってもね、いっぱいあります。あのですね、まあコンビニ、そうですね、30年近く、そして夜勤16店舗やってきた、まあ生きるためにやってきた金銀財宝ただの変態ですけどもね、その中でも、特化した能力が、もうつきましてですね、それがなんとですね、万引き犯を捕まえるという能力がつきました。まあね、トータルね、数えてみたんですよ。16店舗でね、まあ、サンクスというコンビニ、そこからサークル系サンクスっていうコンビニ、そしてファミリーマートというコンビニをやってきたんですが、まあ、その、移り変わりをもう見てるわけですよ。まあ、合併、吸収合併というね。で、その中で捕まえたとか、ついた能力が万引き犯を捕まえるという。あのね、80人超えですよ。80人近く。何クラス分 ?3 クラス、2クラス、3クラス分ぐらいのね、万引き犯を捕まえましたよ。まあ、捕まえたというか、発見も入ってます。で、警察に呼んだのが半数以上ですね。発見したけども逃げられたのもあります。まあ絶対気づかないだろうなっていうのもありますよ。じゃあその話をね、一発目行きましょうか。あのね、まあなんかやっぱり役者をやってたり、芸人をやってたりしてると、まあ観察力っていうのがつくんですね。なんか変な観察力。それがね、コンビニの接客してる時についてしまったんですね。 それで80人以上を捕まえたって話で、あ、まあ、いきなりもう CM でございますんでね。じゃあ後半戦まだどんどん話していきますよ。CM でーす。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道は、ここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ、この放送はアートヒルズミュージックさんの提供でございます。いつもありがとうございます。でね、続きなんですが、その80人以上捕まえると、もう90人いってんのかな、捕まえてるとですね、もうなんかね、変なデータが蓄積していくわけですよ。もう要はぶっちゃけ万引き G メンですね。万引き G メンに勝手になっちゃったんです。まあお店としてもね、別に万引き犯を捕まえてくれっていうのはないんですよ。ただ怪しい人がいたらやってくれっていう話なんですが、私はなんかね、自分が働いてる時にその万引きされるっていうのがなんか舐められた感じでね、個人的に僕大嫌いだったんでね、まあプライドを持ってというか、それで接客してたわけなんですが、まあ結果ね、そのデータとして分かっていくのはね、服装だよね。あのね、やっぱり万引きする人っていうのも服装共通していくわけなんですよ。なんていうんですかね、やっぱりね、黒、灰色系が多いです。黒、全身黒ずくめですね。これはデータとしてね、やっぱ一致しますわ。だからもう入ってきた瞬間に、黒い服着てたらもうすぐパッと見ますよね。それとですね、顔を隠そうとするっていうのはこれ共通しますね。やはり店の中にはカメラありますから、まあ撮られたくないんでしょうね。悪いことを、するわけですからね。帽子、キャップ、深いキャップをかぶり、そしてマスクですね。マスクして、そしてもう一個、バッグですね。手提げバッグ。しかもね、その手提げバッグなんですが、チャックが開いてるやつです。要はチャックがついてるのもうすぐに入れられるやつ。しかもね、それはまあ黒だったり白だったりしますけども、まあ顔を隠し黒系、灰色系の服。そして、手提げバッグですね。まあいろいろありますよ。いろんなやり方ありますから。それが共通する点でございまして。そしてね、もう一個。お店に入ってきた時にね、レジ前通んないですよ。レジの向こう側を通るんです。やっぱりね、もうなんていうんですかね、隠せないんでしょうね、悪いことする人は。なるだけ店員さんの位置から離れる。そして、まあ、あちらもね、捕まれたくないですから、時間帯選んでくるんですよ。要は、ワンオペだった場合ね、まあ、このこと言っちゃうと万引き犯、まあ、聞いてないと思うけども、あれですけどもね、ワンオペだった場合、その物を出さなくてはならない時間帯をあえて狙ってくるんですよ。要は店員さんが見てない状況を作るわけですね。その時間帯に来るんです。それやられるともね、どうしようもないんだけどね。でもまああれですね。店長さんによってはもうなくなった商品の場所を24時間ずーっと駆け回しておいて、誰がその商品を取ったのかというものを見つけ出す人もいますから。ああ、だって自分のね、財産でございますから、そこまでしますよ。手のですね。まあ、時間もそうですね。朝方も多いですね。やっぱ朝方店員さんが、まあ、夜勤に関してですよ。眠くなる時間帯が多いです。でも性別はね、もう男も女も関係ないし、年齢もね、もうちっちゃい子からもう80超えまでもう関係ないです。もう万引きっつ悪さするやつに年齢も、性別も関係ないです。これはそうですね。共通する点でね。で、まあ、通報するわけですよ。 そうするとね、警察が来てくれて、まあ、警察官にとってもこれも最高ですよ。警察官はね、ポイントですから。何人捕まえたかでございますから。万引き犯なんてもう、万引きをした状況、そして、もうね、もう捕まっちゃってる状態ですから、警察官にとっては一番ポイントがつきやすいっていうのは後から聞きましてね。俺どんだけ貢献してんだと。もう、なんですかね、警部まで、出世してんじゃねえかぐらいの万引き犯捕まえましたからね。だからといってね、お店から何か、もらえるとか時給が上がるなんてまずないんですが、もうプライドとしてやっててこうなったというね。ただたまにね、カラフルな服を着てくる人もいます。まあたまにですよ。がまあ例外としてね。あとはまあ、不審な行動ですね。これはもう、まあ誰もがします。不審な行動。ただね、もう全然わかんなかったのは、これは高円寺の方だな。高円寺の南口にあったサンクスでのお話だな。びっくりしたんですよ。ボーンって店の中に入ってってね。ウォークインつってお酒の冷たいビールとかあるコーナーまで行って、ガッて開けて、ビールその前で飲んで、缶を下に置いて帰ってったやついたんですよ。これはね、堂々すぎて逆に気づかなかったですね。びっくりしましたよ。そんなのもいますね。あとね、多分コンビニ経験あるのかな。物を取るんですよ。取って、はい、袋に入れました。そしたら、その物を取ったところを前出しと言ってですね、商品が、へこむわけですよね。なくなると。それを前出しして、去ってくやついましたね。これもね、ふざけんなと。まあ、後でビデオで見て確認するんですが、すごいやついますね。もう、こんな感じでね。まあ、だといっても職業もいっぱいあったな。有名会社に勤めてる人でしたけども、ソーセージを盗むとか、お前、すごい稼いでるくせに、ソーセージ盗むんかいとか、めちゃめちゃね、細身の女性だったのに、2000円相当を盗んでいくとかね。ペットボトルの2リットルまで盗んでいくんですよ。でガリガリなんですよ。で後から捕まえて警察の人から聞いたら、ちょっとね、心に、やっぱそういう風なものを、病を持ってらっしゃったという感じの女性でしたね。あと子供ね、子供さんはこれ捕まえて嫌なんだけども、カードね、カード系盗んじゃうのよ。もう泣いちゃうけどもしょうがないよ。これはもう親御さんを呼ぶしかないんだけども。あとまああんまり言いたくもないんだけど、店で働いてる人もやるんだよね。これはどうかと思うんだよね。こっちとしてはさ、信用してるわけだからさ。でね、もう、まあ、万引き犯の話ね。もう終わんないです。もう、いっぱい通報しました。いろんなやついます。変な能力つきました。そしてついにね、80人目ぐらいで、コンビニ強盗、前も話しましたけど、コンビニ強盗にあったんです。コンビニ強盗あったけどね、この経験が生かされてコントにしてしまったっていうね、お話第2回目、第3回目ぐらいにやってますので聞いてみてください。ということで、万引き犯80人超え逮捕のお話でございました。さあ次行きましょう。もうやばいですね。万引き犯だけでいっちゃいますよ。行きます。サイコロ振ります。出ました。はい、はい、芸人の話、芸人時代の話ですね。3が出ました。これはどうすっかな。そうですね。これまあ、さっき万引き犯の話しましたけどね、繋がってるんでございますが、コンビニで働いてた時に出会って、その出会いがきっかけで、吉本の芸人になったってお話でございます。まあこれはね、東中野のね、コンビニ、南口にサンクスあったんですよ。そこで働いてた20年近く前のお話ですね。うん、20年近い。夜勤やってたら、僕芸人なんですよ。って、男性の方が来たんです。で、僕全くその役者、その頃は役者だったんで、まあ、お笑い芸人、有名な方は知ってますけども、若い方とか全く知らなくて、ああ、そうですか。あ、一緒に働くんですね。あ、よろしくお願いします。って来て、出会ったのが、カノエイコーっていう人知ってますか？カノエイコーくん。カノエイコーくんね、東中野の南口のサンクス夜勤やってたんですよ。その時ね、私一緒に働いてたんですよ。まあぶっちゃけそれがきっかけで、 私芸人を目指すんですが、まあ彼ね、まあいっぱいありますよ。そうですね、狩野英孝君はもうそうですね、いろんな事件ありますね。いろんな事件ありますよ、カレーライス事件とかね、ポテトチップス事件とかね、コネっていう事件とか、白スーツの意味とか、掃除しねえって事件とかね、あとなんだこれ、ダメ出し、ダメ出し、あと狩野くんが一番面白い芸人という話もありますから、どんどん行きましょうね。まあ狩野くんはね、来た時ね、まあホストのキャラだったんですね、僕知らなかったけども。で、僕芸人やってるんです。ああそうですか、狩野英孝と申します。そのままの名前なんですか。はい、本名でやってます。なかなかイケメンなんですよ、礼儀も正しいし。でね、その来た理由が、もう僕食えなくて、もうお金もほんと底尽きてどうしようもなくて、コンビニの夜勤に来たんです。東中野住んでるんですか。はいそうです。うーん、よろしく。コンビニは昔ちょこっとやったことあるんであんまり知らないんで、よろしくお願いしますって来て、いや背も高くてね、いい男なんですよ。テレビで見るとああいう風なキャラクター演じてますけどね、めちゃめちゃいいやつです、かっこよくて。でね、まあ何ですかね、白スーツ、あれね、もともと僕が出会った時白スーツじゃなかったんですよ。で佐藤さん一緒に入った時ね、ついに受かりましたよ、レッドカーペット。ああレッドバック、何それ、あ新番組なんです。で僕それで白スーツ着てったんです。うん、あ白じゃなかったんだそうなんです。なんかね、クリーニング屋に行ったら、なんか勝手に僕が黒いスーツ着てる写真使って貼ってたんですよ、ポスターに。いい男だからっつって。で偶然そこで僕はクリーニング屋じゃない、仕立て屋だ、仕立て屋、服のね、そこで白スーツを新調したんですよ、それがきっかけで。でその白スーツを着てレッドカーペットっていうフジテレビの番組に行ったら、ディレクターさんが、君白じゃないよねスーツって言われたから、はい、起点聞かせて、僕この番組のために白スーツにしたんです、よろしくお願いしますって言ってやったみたいで、まあそれがどうなんだか分かんないけど受かっちゃったっつってね。約狩野くんとはね7ヶ月ぐらい一緒でした。もうやめたい、お金がないっつって出会ったのに、7ヶ月で爆売れしてったのを目の前に見たんですよ。ああ、私悩んでたからね、役者どうしよう、やめちゃおうか、もうやめちゃおうかと思ってる時に、そしたら狩野くん売れてったんですよ。狩野くんに相談したら、佐藤さんもったいない、芸人やったらどうですかって言われて、私は道をまた間違えてしまったんですね。 CM。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。いや、あっという間に過ぎちゃうね。まだまだいっぱいあるよ、狩野くんの話は。カレーライス事件なんてね、彼ね、僕その当時の狩野くんしか知らないんですけども、一緒に休憩時間取って飯食うんですよ。と、廃棄のカレーライスを狩野くんが食って、オカルトが狩野くんも大好きだったんでね、オカルト雑誌読むんですよ、二人で。で、狩野くんがカレーライス食いながらオカルト雑誌読んでるんですけど、その後僕そのオカルト雑誌を読むんですね。そうするとですね、犬が食ったんじゃねえかって感じのね、どうやったらこんな食い方すんだってぐらいで、ご飯粒がね、机の上にばらまかれてるんですよ。そしてそのオカルト雑誌開くんですよ。そうするとご飯粒入ってるんですよ。それ商品なんですよ。そんな人ですね。あとポテトチップス事件ね。で狩野くんと一緒にお疲れって帰ってって、で次の日僕入ってで夜勤ね、狩野くんから電話かかってきたんですよ。佐藤さんすいません、ポテトチップスちょっと食べかけ裏の方に、事務所の裏に置いてあるんですが、すいません、それ本当は買うつもりだったんですが、置いてっちゃったんで、佐藤さん代わりに払っててもらえませんか、後でお金はあげるんでっつってね。え、勝手に食ってた最後まで食えばいいのにバレねえようにしたんじゃねえかって話ですね。 あとまあいろいろあるね、これはあ僕ね、カノ君にダメ出ししてました。売れねえんだったらさ、あの僕役者も13年やってたから、まあちょっと年的も先輩ですよ、売れねえんだったらそのホスト役やめなよ、ちょっと俺の前でやってみ、ちょっとおじいちゃんとかおばあちゃんとかちょっと演じてみとかね、ものすごい怖いことやってました。カノ君本当すいません、あんたすごいのにね、何にも知らねえと本当に何でもやっちゃうね。あと一番面白い芸人は誰って、その当時ですよ、言ったらやっぱサンドイッチマンっつうのがいて、M1 取る前ですよ、彼同じ宮城県なんですが、面白すぎて、あの宮城県の僕、大使やりたかったんですけど、もう勝てませんわ、まあ、みたいなこと言ってましたね。いや懐かしいな、カノ君に出会わなかったら俺言ってねえもんな、目の前で売れてったからな、やめようと思ってた芸人が。というわけで、福島県情報ということで、今回福島県情報はですねないですね。あ、1個ある。あの福島県二本松市に1メートルぐらいのクマが出たそうです。まだ捕まってないそうなんで、皆さん気をつけてください。しかもこれ本当にまあ言いたくない、私の家の近くです、2キロ圏内にクマ出ました。みっちゃんまっちゃん、クマに気をつけてね。ということで皆さん、12月終わりです。良いお年を、また来月、バイバイ。